今朝恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の20章1節から18節までです。ヨハネ20章1節から18節です。ヨハネ20章1節から18節、はじめに1節と2節を宣言いたします。さて週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子とのところに来て言った。誰かが墓から死を取っていきました。死をどこに置いたのか私たちには分かりません。アーメン。一言お祈りします。復活された主イエス様、今確かにここに臨んでおられるイエス様、我らと共にいますインマヌエルなる主イエス様、我らはあなたを慕い求めて今日ここに集い、そしてあなたの命の御言葉に聞こうと、そこから恵みをいただこうとしてここに集って待っております。主をどうぞあなたが待ち望みし、一人一人に豊かに、あなたの命の御言葉で豊かに潤し、豊かに祝福を与えてくださいますように、どうか取り継ぐ下部の唇をあなたが清め、あなたご自身がお語りくださり、一人一人の耳をまた心を開いて、あなたの命そのものとして豊かにいただき尽くす恵み豊かなこのひとときとならせてください。初めから終わりまでのすべてをただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今日の素晴らしい我らの主イエス様を皆を褒めたたえます。イエス様は復活されたお方、今生きておられるお方です。二人また三人イエス様の名前の集まりのところに、そこに主が共にいてくださいます。インターネットを通してつながっている皆さんのその部屋にもイエス様は共におられます。このヨハネの福音書の公開説教として20章に入って、いよいよイエス様の復活の場面に入るんですけども、週の初めの日、これギリシャ語原文では週の第1日目ですね、すなわち日曜日のことです。日曜日から1週間始まります。月曜から始まるカレンダーはあれは嘘です。本当は日曜日から、始まるんですね。で、ですから主日です。主が復活された日、主日に、イエス様復活されたんですけど、しかし弟子たちは、つゆ知らず、誰一人イエス様が復活されたということを信じておりませんでした。でマグダラのマリアが、朝早くまだ暗いうちに、墓に来るんですけども、それはイエス様の復活を見るためではなく、イエス様の、その遺体が腐らないように、防腐措置を施すために、安息日がちょうど明けて、その働くことができる一番真っ先の、時間なんですね。この週の初めの朝早くまだ暗いうちという時間、マグダラのマリアですから蒼天に、まだ太陽が昇っていない時に真っ先に主と会うために、主と会うといっても生きた主とではなく、死体となってしまったイエス様と会うために来たんですけども、そのマグダラのマリアに主は、現れてくださるんですね。特別扱い、真っ先に主と出会うその恵みに預かります。今この蒼天礼拝、日が、このシーズン昇ってるんですけども、まだ、朝早く飽ききらないうち、その初めの時間に主に捧げる人に主は真っ先に会ってくださいます。復活の主イエス様は、 マグダラ・マリアに真っ先に会ってくださるんですけども、で、ね、マリアが行ってみると墓から石が取り除けてあるのを見ました、ね、マリアはてっきり墓が、ね、閉まっているもの、ね、石がそのまま、ね、置いてあるもの、ね、と思っていたんですけども、じゃあなんでマリア、ね、女で一人で、ね、石を転がせないに来たか、ね、そういうツッコミはなしです、ね、マリアは何としてもとにかく主のところに行きたかったんです、ね、主と出会いたかったんですね。でそれで、しかし行ってみると墓から石が取り除けてありました。でそれ取り除けたある、ね、中を覗き込みもしないまま、これ大変だっていうことで、でそれで、ね、走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに来て、ね、言いました。誰かが墓から主を取っていきました。主をどこに置いたのか私たちには分かりません、ね、そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロより早かったので先に墓に着いた。そして体をかがめて覗き込み、雨布が置いてあるのを見たが中には入らなかった。シモン・ペテロも彼に続いてきて墓に入り、雨布が置いてあってイエスの頭に巻かれていた布切れは雨布と一緒にはなく離れたところに巻かれたままになっているのを見た。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったのである。アメン。この、ね、シモン・ペテロとイエスが愛された弟子、これはヨハネです、ね、ペテロとヨハネ、この二人が、ね、走っていくんですね。この弟子たち、十二弟子たち、一ところに集まっていたんですけども、しかし、ね、出てきたのは、ね、このシモンとヨハネだけでした。このマリアの呼び声に、まあ、外、怖かったんでしょうね。ユダヤ人たちがもう日が、ね、昇ったぐらいの時間、もしかしたら見つかるかもしれないけれども、ペテロとヨハネは、ね、いても立ってもいられず走っていったんですね。早朝に、走って、ね、行く、まあ、ヨハネの方が、早かったんです、ヨハネも、ね、ペテロ もう本当になりふり構わず走っている、まあ、ちょっと目立つと思うんですけど、しかしいても立ってもいられなかったんです。彼らは主が、ね、誰かによって取られてしまった、誰かが死をどっかに持って行ってしまったということで行くんですけども、でヨハネは先に着くんですが、しかし墓の中に、ね、を覗き込むだけ で覗き込んだところ、まあ、布切れが、ね、置いてあったというのを 見るんですが、で、けれども入りませんでした。で、ね、シモン・ペテロが墓に到着した時、ペテロは入っていきました。でそこで確認したところ、ね、頭に巻かれていた布切れは雨布と一緒にはなくて、ね、離れたところに巻かれたままになっているのを見た、ね、要するに頭を巻いていた布はですね、そのまま、ね、頭の形を、ね、保っていたんです、ね、当時の埋葬、ニコデモが、ね、アロエと、ね、また、ね、その防腐剤を、ね、布に、ね、染み込ませてそれで巻いた。でそれがそのまま固まって頭の形で、ね、巻かれたままの形で、ね、それを保っていたんですね、そのままそっくりイエス様の遺体だけがそこから消えてしまったかのような頭の形を、ね、そのまま留めた布が、ね、そこにある、ね、ということをキム先生が、ね、言っておりました。 ですからそのまま忽然と、ね、ふっと消えたんですね。じゃあなんで墓が開く必要があるのか、ね、イエス様がそのまま、ね、ふっと消えるんだったら、そんな瞬間移動みたいなことで できるんだったら、ね、石取り除けなくても、ね、いいかと思うかもしれないですけど、しかしこれは証のためです。人に対する証、墓の中にはいない、ね、イエス様は墓の中にはいない、イエス様は死人というカテゴリーの中にはいない、生きておられるというカテゴリーの中に いるお方だということを証しするために、人々への証しのために、ね、墓が開いていたんです、ね、もし墓が閉じていたら、ね、マリアは、ね、それを見ることはできませんでした、けれども墓は開いていたんです。でそれで、ペテロとヨハネも、ね、墓の中に入って、ね、それを見て、ね、信じたんです、ね、イエス様が復活したのを信じたんじゃありません。イエス様が墓の中にいないということを信じたんですね。だって9節に書いてあります、ね、彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったのである、ね、まだイエス様がよみがえったということで墓からいないという考えには、ね、至っておりませんでした、ね、それは、ね、自分自身の思い考えで握りしめられていたからですね。で10節、それで弟子たちはまた自分のところに帰っていった、まあ、自分のところ、これヘブライ、ギリシャ語でヘアウトウと言います。ヘアウトウ、これ自分たち自身という意味です、ね、我自分自身、弟子たちはまた、ね、自分自身、まあ、確かに、ね、12弟子が、待機している部屋の方に帰っていった、ということでしょうけども、しかし、ね、自分自身のところに帰っていった、ね、自分の思い込み、ね、自分の、ね、本土親戚父の家、ね、自分のところに帰っていって、ね、でそれで、しかしマリアは、ね、自分のところには帰らず、ね、イエス様のところに、ね、居続けました。11節では、ね、しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。マリアの方は、外の墓のところで、まあ、墓に向かってというふうにも訳せます、ね、プロスというギリシャ語、墓に向かって、ね、墓のに向かって佇、ね、んで泣いていました。つまりイエス様の、ね、方、イエス様のおられたところに向かってイエス様を慕って心はイエス様の方に向いていたんですね。弟子たちは、ね、自分たちの方に、マリアはイエス様の方に、ね、向かっておりました。するとマリアに対する特別扱いは起こるんですね。十二弟子には、ね、味わえなかった特別扱い、それは、ね、十二弟子よりも誰よりも先にイエス様と出会うという特別扱いです。私たちもイエス様の方に心を向けているならば、この教会の中に、場所の中においては、講談にはパスターが立っています。パスターの方に向いてという皆さんは、パスターを通して語られる御言葉のあるイエス様に向かって皆さんはいるはずですね。マリアはイエス様の方に向かって佇んでいたところ、ね、不思議な光景を見にするんですね。12節、すると2人の御使いがイエスの体が置かれていた場所に、1人は頭のところに、1人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた、ね、尋常でない光景が見えました。マリアずっと、ね、ここにいて、ね、弟子たち中入って確認して人はいなかったはずです、ね、けれども、ね、弟子たちが、ね、去っていった。でマリアはそこにずっと立っていた、ね、2人の人が中に入る余地はなかったはずなんですけれども、しかし墓の中に覗き込むとですね、2人の見つかりが、ね、このアゲロス、ね、あのエンジェル の、ね、あの元の、ギリシャ語、ね、アゲロス、2人の見つかりが、イエスの1人は頭のところに、1人は足のところに白い衣をまとって座っているのを見ました。けれども、ね、マリアはそれを、ね、びっくりとも不思議とも思わないで、なんか普通に対処するんですね。本当に悲しみで頭が塞がっていると、ね、目の前になんか異常なことが起きても、不思議なことが起きてもですね、なんか普通に対処するんですね。あのバラム、ね、というあの吉が預言者はロバが喋った、ね、というにもかかわらず普通にロバと会話、ね、しますね。頭が本当に怒りと富で、ね、 握りしめられて、もうお金欲しい、お金欲しい、なんでこのロバ、自分の思い通りいかないんだって、ね、頭が握りしめられていたから、ね、そういう異常なことが起きても、ね、普通に対処しました。このマリアもですね、二人の見つかりが、座っているのを見ても、普通に対処するんですね。13節見ますと、彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。見つかりたちはなぜ泣いているのか、ということを彼女に聞きます。で、彼女は、ね、誰かが私の死を取っていた、どこに置いたか私にはわからないという答えをします。で、14節、彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることがわからなかった。本当に復活の主、イエスであることがわからなかったというのが、ね、もう本当に十二弟子も、ね、イエスさんと出会った時、十二弟子といいますか、エマオに、ね、行く二人の弟子たちも、ね、イエス様だとわかりませんでした。またマリアもわかりませんでした。本当に私たちもそういう経験あるかもしれません。イエス様がおられるのに、そのイエスだと分からず自分の頭で握りしめていて、ね、何か、ね、怒りとか、ね、またお金欲しさとか、ね、またあるいは悲しみとか、ね、で頭が塞がっている状態だと、イエス様が目の前で生きて働いておられるにもかかわらずそれが分からないんです。本当に私たちは、ね、自分の思い込み、これが最もイエス様がイエス様だと分かるものの邪魔をするんです。イエス様はいつも働いておられます。イエス様は生きておられますけれども、自分の思い込み、ね、あの人、ね、憎たらしいとか、ね、なんでこうなのかな、ね、あるいは悲しい、ね、あるいは、ね、金が欲しい、バルムはそうでした。怒り、バルムは怒りありました。本当にそうした諸々の自分自身による握りしめ、自分のところに、自分の本土親戚父の家にいるとイエス様は分からないんです。イエス様がおられるにもかかわらず、彼女はイエスであることが分かりませんでした。で、イエス様の方から声をかけるんですね。15節、イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか。ミスカイと同じ質問をしました。なぜ泣いているのか。泣いている、ね、彼女は、ね、なぜ泣いているのか、ね、イエス様の遺体がなくなってしまった、誰が釣っていったかわからないから泣いている、ね、あるいは、ね、悲しいから泣いている。本当に自分の、ね、考え、思い込み、彼女もあらかじめ聞いていたはずです。弟子たちもあらかじめ聞いていたことは、それはイエス様は、ね、復活するということです。イエス様は必ず蘇るという御言葉をイエス様は発しておられました。けれど、そのあらかじめ聞いていた御言葉が彼らの中にはなかったから、だからイエス様の遺体を誰かが取っていたと勘違いしていたんですね。本当に私たちも御言葉があらかじめ語られているんです。聖書の言葉、御言葉があらかじめ語られているにもかかわらず、自分の思い込みで握りしめて感情でいっぱいいっぱいになっていると、上の方から、天国側から声かけられるんです。なぜそうしてるんですか、なぜ泣いてるのか、なぜ怒ってるのか、なぜわからないんですか、声かけられるんですけども、マリアは、なぜ泣いてるのかイエス様から声かけられた時、彼女はそれを園の管理人だと思っていた、本当に日常の中において、ね、この園の管理人というのはいるかもしれませんけれども、彼女はこの本当に目の前に立っておられる方がイエス様だとわからないで、園の管理人だと思って、言います。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。本当にイエス様にしても、また見つかりたちにしても、ね、寄ってたかって、ね、なぜ泣いてるのか、なぜ泣いてるのか、声をかけました。 して感謝としては、ね、あの方を、ね、イエス様を、ね、の遺体、ね、をこの人たちが運んでいったのだろうって思い込んでいたんですね。けれども本当に彼女そういう勘違いをしてはおりました。勘違いしていたんですけれども、ね、けれども彼女が言ったこと、私が引き取りますって、ね、言いました。引き取る、これアイローというギリシャ語なんですけど、アイロー、これ担ぐとか背負って運ぶ、という意味なんですね。私がイエス様を担ぎます、私がイエス様を背負って運びます、ね、遺体であるにしても本当に彼女はイエス様のことを愛してたんですね。彼女は本当に、女性男性を、ね、背負って担ぐ運ぶというのは、ね、非常に骨が折れるけれども、それでも、ね、私があの方を背負って運びますというその志があったんです。皆さんも本当にあの方を、私も運びたい、あの方を運んで、ね、あの、ね、病の人のところに、あの心痛んでる人のところにイエス様を運んで届けたい心意気があるでしょうか。イエス様はそんなイエス様に対する心意気のある人に対して名前で呼ばれるんです。イエス様は彼女に名前で呼びます。で、16節、イエスは彼女に言われた、マリア、マリアはこの時ハッとするんですね。ようやくなんでこの園の管理人が私の名前を、ね、呼ぶんだろうか、マリアで彼女は気づくんです。彼女は振り向いてヘブル語でラボーニー、すなわち先生とイエスに言った。アーメン。気づきました。でイエス様だって、ラボーニー、これ私の先生という意味なんですね。ラビが、先生なんですけど、ラボーニー、これは私の先生という呼びかけです。でマリアはイエスさんからマリアと名前で呼ばれた時、彼女は振り向いて、とあるんですけど、イエス様の方を向いているのに、振り向くとイエス様から顔を背けることになってしまう、でしょうけれども、これ、ストラフォーというヘブライ、ギリシャ語ストラフォー、これ、確かに振り向く、後ろを見るという意味はあるんですけど、しかし立ち返る、という意味、あるいは比喩的に見ますと、心変わりするという意味もあるんですね。立ち返る、立ち返って悔い改める、なら、というところもありますし、マタイ18章の3節にもこのストラフォー出てくるんですけど、ちょっと待ってください。18章3節では、誠にあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供のようにならない限り決して天の御国に入れません。ここ、18章3節、悔い改めてって訳されてるんですけど、これ、向きを変えて、立ち返って子供のようにならなければ、という意味なんですね。マリアはこの時ストラフォー、立ち返りました。心変わりしました。あ、イエス様なんだって分かりました。それまで自分の思い込み、自分の悲しさに握りしめられていて、その心、思い、感情、それを、向きを変えたんです。イエス様なんだ、イエス様は生きているんだ、ということを彼女はここで、分かりました。本当に私たちもイエス様に、立ち返る必要があります。皆さんの思い、感情に握りしめられて、思い込みに握りしめられていて、イエス様がわからない、イエス様が見えない、イエス様と出会えないという、そういうフラストレーションを抱えているとするならば、本当に向きを変える、立ち返る、ということを、するべきなんですね。イザヤ書の30章の、15節にこう書いてある。イザヤ30章の、15節、イザヤ書30章の15節にこう書いてあるんですね。神である主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、 落ち着いて信頼すれば、あなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかった。あなた方は言った、いや、私たちは馬に乗って逃げよう。それならあなた方は逃げてみよう。私たちは早馬に乗って、それならあなた方の追ってはなお早い。一人の脅しによって千人が逃げ、五人の脅しによってあなた方が逃げ、ついに山の頂の旗竿、丘の上の旗ぐらいしか残るまい。それイエスはあなた方に、ね、恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべての者は。アメン。この十五節に書いてあることを、立ち返って、これ主がいる方向に立ち返るんです。マリアは、振り向いて、立ち返って、でそれで、イエス様、私の先生、イエス様をと出会いました。イエス様を知ることができました。本当に私たちも立ち返って静かにする、本当に自分の思い、感情、悲しみ、思い込み、あるいは欲望、これを、下ろしてイエス様の方に向きを変えて静かにしていれば救いが来るんです、落ち着いて信頼していること、本当にイエス様を信頼していること、するならばそうすれば力を得る、けれどもそれを望まないで、イエス様以外のところに走っていく、早間を使ってでも、逃げよう、いや、イエス様以外には救いはないんです、イエス様以外には解決はありません。自分のテレンテクダ、自分の手段、自分の使っている道具、早馬、これで、逃げようとしても自分の、本当に、恐れ、不安、怒り、憎しみ、これを握りしめてい いるうちではなおも、皆さんが逃げようとしている相手がなおも早いんです、だから私たちは立ち返るべきです。そして落ち着いて信頼、イエス様に信頼しているべきです。けれどもマリアは本当に、イエス様に対する志が熱かったんです。朝早く早天、誰よりも早くユダヤ人を恐れることもなく本当にイエス様のところに行きたいという志があったゆえに、また本当にペテロとヨハネが自分のところに帰っていた後もなお墓に留まってイエス様に向きを向いて、顔を向けて、イエス様に向かって泣いていた。そして、まだイエス様だと気づかない、なんで泣いてるのか、イエス様から声をかけられた時も、私がイエス様をお運びします、イエス様を運びますという志があった。だから名前で声をかけられて、そしてイエス様と対面することができたんです。本当にその志があったから主がですね、恵もうと待っておられたんです。この十八節に、それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられる、あなた方を憐れもうと立ち上がられる、そうです。皆さんも主に心を向けているならば、皆さんが本当に思い塞がれて何していいのか分からなくても、主ご自身が出会ってくださって声をかけてくださるんです。マリアは、声をかけられました。でそして彼女は、立ち返って振り向いて、ラボーニ、私の先生、イエスに、声かき、でそしてイエス様にすがりついたんですね。で20章、ヨハネ20章の17節、イエスは彼女に言われた、私にすがりついていてはいけません、私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。アメン。イエス様は、これから、自分は、父のもとにこれから登る、この時はまだ登っていないというふうに言われました。けれどもここにおいてイエス様の言い方、ジェナス節で、私の兄弟たちのところに行ってというふうに、言いました。兄弟です。 血を分けた兄弟、十二弟子のことを私の弟子のところとか私のしもべたちのところとは言わず私の兄弟たちのところにと言いました。そうです、ね、十字架を通して復活を通して私たちはイエス様と血を分けた兄弟になることができるんです。イエス様は、ね、全てのものの長子であるとパウロは言いました、ね、長男、ね、そうです。私も本当にこのイエス様の十字架の血を通して血を分けた兄弟になることができるんです。そしてさらに、ね、彼らに私は私の父またあなた方の父私の神またあなた方の神のもとにというふうに言い方をします、ね、ですから、ね、弟子たち とイエス様は、ね、同じ父を共にしているんですね。また同じ神を、ね、共にしているんです。イエス様が父なる神様に対して父よと、ね、呼ぶのと同じぐらい私たちも、ね、血を分けた兄弟として父なる神様に父よと呼ぶことができるようになり、ね、また、ね、本当に私の神、ね、イエス様が、ね、私の神、ね、というのと同じぐらいに私たちもイエス様に対して私の神、というふうに、ね、言うことができるようになるんです。これイエス様についていってしもべを経験し弟子を経験した者は復活の主にと出会うならばイエス様と血を分けた兄弟として本当に愛する者として、ね、より親しくなっていくんです、ね、最初はしもべとして次は弟子として次は兄弟としてそして最後は妻として、ね、イエス様と親しくどんどんなっていくんです、ね、本当にこのような段階があります。私たちは、ね、本当にイエス様に対して本当に初めはしもべとしてしもべというものは主人の言うことをに従順するものです。主人が右に行け私左に行きたいから左行くよじゃあしもべにもなっていないです。まずしもべを経験しなくてはなりません。そして弟子を経験しなくてはなりません。弟子これはイエス様の言われること教えこれを聞いてそれをその通り実行しまた人々に教えまたイエス様に仕えて諸々のことをする人そしてそこを経て十字架の死、ね、本当に自分自身に対して死ぬこと、それを経験し、そして復活を経験するならば、イエス様と血を分けた兄弟となり、そして究極的には、イエス様のキリストの花嫁、ね、妻、啓示録、黙示録には、ね、そういうふうになることが書いてあります。そのようになっていくんです。で、こうして、ね、まあ、18節では、ね、マグダラのマリアは言って、私は主にお目にかかりました。と言いまた主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。アメン。弟子たちに告げるんですけどもでも結局相変わらず、ね、弟子たちの心は塞がれたまんまなんですね。本当に、ね、心塞いでいるとするならば自分の、ね、思い考えに塞がっているとするならばなかなかイエス様と出会うことはできません。けれども少なくともそれでもイエス様に対する愛イエス様に対する志を持っているならばイエス様の方から現れてくださりそして目を覚まさせてくださるんです。私たちは今本当にイエス様見てはいないけれども信じておりまた愛しております。また本当にイエス様と会っていないけれどもイエス様のことを思うならばイエス様がしてくださったことを、ね、そう見るならばもう本当に喜びで、ね、踊りますね。皆さんは今本当に忠実にイエス様に対して心を注ぐべき時です。どうか皆さん一人一人は本当にこのイエス様に心を向けて心を注ぎたとえ自分の思い込みにとらわれているとしても本当にそれをイエス様に取り除けていただいてそして本当にイエス様と面と目を向かって顔を合わせるかのような親しさでもってイエス様と出会う皆さんでありますようにイエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様私たちはあなたの皆を褒めたたえます。あなたを賛美いたします。あなたこそ王の王主の主です。主よ私たちはもしかしたらまだ自分の思いを握りしめたまんまでなかなかイエス様と出会えていないかもしれません。主よ本当に下ろすことができますように少なくともイエス様に対する愛を握りしめて主よ 本当にこの一日の朝早く、誰よりも早くあなたと出会うために起きて集った一人一人がここにおります。あなたご自身が直接この一人一人と出会ってくださいますように、目を開かせてくださいますように、主よ、本当にあなたを運びたいと願う一人一人に、あなたご自身が直接一人一人に名前で呼んでくださいますように、そしてあなたと出会い、あなたの喜びの交わりの中に私たちを留めてくださいますように、あなたが今日御言葉を通して出会ってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今日も今ここで語られる主の御言葉を心から感謝いたします。私たちの思い、その思いが悲しみ、またあるいは怒り、また感情、そして欲望にとらわれているとき、イエス様がそこにおられるのにわからない状態となると、今朝も御言葉を通して教えられました。今、イエス・キリストの御名によって、一切の思い込みを捨てることができますように、イエス様に心向くことができますように、主が助けてくださること、どうかよろしくお願いいたします。なぜ泣いているのですか？ですかと主は語られた。本当に私たちの重い心がイエス様に向いているならば、一切の老いが取り除けられる。その喜びのうちに老いが取り除けられた主イエス様にあって、はっきりとイエス様を知ることができる、その幸いに預かる私たち一人一人でありますように、主が豊かに導き助けてくださること、どうかよろしくお願いいたします。イエス様へと初物を捧げる私たち一人一人の思いを、主が豊かに受け取ってくださっていること、心から感謝いたします。すべての財産と、またすべての収穫の初物で主を崇めようと主が言われました。この早朝、日が明けないうちからイエス様を求めて、イエス様に出会いたい、イエス様のもとに行きたい、そのような思いを持ってイエス様に向けられている思い、心、そして実際的なその足、イエス様が今日も豊かに受け取ってくださることを心から感謝いたします。そしてイエス様を担ぎます、イエス様を背負ってでも運びますと、本当にそのイエス様へのその志をイエス様が豊かに今日も受け取ってくださることを心から感謝いたします。イエス様を慕う思い、イエス様を本当に運びたい、癒しが必要な人々にイエス様を運び、また元気を失っている人々にイエス様という素晴らしいお方を運ぶ、その働きをしたいですと、そのように心一心にしてイエス様に仕えるその思いに、主が豊かに今日も寄り添ってくださることを心から感謝いたします。立ち返って静かにすることができますように、落ち着いて信頼することができますように、そして大いなる主の御力を豊かにいただいて、この時代に主イエス様にあって歩むことができますように、イエス様よろしくお願いいたします。まずしもべを体験すること、そして弟子、主が言われたことを聞き、また私たち自身が守り行い、そして主が言われたその教えを教え込むこと、また実行すること、人にも教え、そのような弟子を経験し、その後にイエス様の十字架、死死を分け合った血を分けた兄弟として自分に対して死に歩む、その復活を経験できると主が語ってくださいました。そしてついにはキリストの花嫁として主イエス様と本当に顔と顔を合わせて親しく歩むことができる、その幸いを得ることができると私たちは知りました。豊かに主イエス様を慕い求め、イエス様に捧げる思い、イエス様を愛するその思いで主イエス様に近づく私たちでありますように、そしてイエス様が私たちの名を呼んでくださる、その幸いに預かることができますように、イエス様よろしくお願いいたします。私の先生、私の主、そのように本当に私のとイエス様とプライベートなその親密さが増し加えられた御言葉なるイエス様との関わりでありますように、ごく身近にある御言葉をますます体験し味わい、そしてイエス様からの力、イエス様の道から、イエス様の素晴らしさ、イエス様の揺るぎなさをますます体験し味わう、その主復活の主と出会う私たち一人一人でありますように、主が導き助けてくださることを感謝いたします。なぜ泣いているのですか？その涙、イエス・キリストの御名によって終わり、一切の思い込み、イエス・キリストの御名によって終わり、主イエス様にあって 立ち返り、主イエス様にあってイエス様へと心変わりし、主の皆を豊かに崇め歩む私たち一人一人の歩みでありますように、今日の御言葉を通して私たち一人一人に教え、また悟し、そして主イエス様とのその素晴らしき間柄がますます濃厚となっていく、その幸いを豊かに与えてくださったこの恵みを心から感謝し、私たちの愛する主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。